ヘブルの手紙5章です。この手紙はキリストがどんなものよりも優れた方であることをいろいろなものと比較をして証明しています。これまでにイエス様は預言者たちよりも御使いたちよりもまたモーセよりもさらにヨシュアよりも優れたお方であることを証明したことを私たちは学びました。で、前回の箇所からイエス様は偉大な大祭司である、偉大な大祭司である、そのことを証明し始め、それが十章まで続きます。前回の箇所で著者はイエス様は諸々の天を通られた偉大な大祭司なのだから、そして私たちの弱さも同情できる方なのだから、大胆に恵みの御座に近づこうではないかと進みました。ところがですね、ユダヤ人たちの中には一つの疑問が湧いてくるわけです。それは、大祭司には資格があったわけですね。その資格があるはずなのに、イエス様はその資格を満たしているんだろうか、どうなんだろうか、そのような疑問が出てきたわけで、それで今日の箇所で著者はまずこの大祭司、祭司の資格について述べます。そしてイエス様が大祭司として十分にふさわしい方であることを証明し、さらにどのような大祭司よりも優れたお方であることを証明していくのが今日の箇所なんですね。それでは一緒に学んでいきたいと思います。5章の1節から4節をまず一緒に朗読したいと思います。5章の1節、ご一緒にどうぞ。はい。大祭司は皆人々の中から選ばれ、神に仕える事柄について人々に代わるものとして任命を受けたのです。それは罪のために捧げ物と生贄とを捧げるためです。彼は自分自身も弱さを身にまとっているので、無知な迷っている人々を思いやることができるのです。そしてまたその弱さのゆえに、罪のためだけでなく自分のためにも罪のための捧げ物をしなければなりません。また誰でもこの名誉を自分で得るのではなく、アロンのように神に召されて受けるのです。ここで著者はまず大祭司の資格について述べています。ここ読むと大祭司の資格には3つあることがわかりますね。3つあります。第一に、大祭司は人々の中から選ばれなければなりませんでした。一節に、大祭司は皆人々の中から選ばれたと書かれています。言い換えれば、大祭司は人間でなければならないということですね。御使いたちは大祭司になれませんでした。なれるのは人間だけです。彼は人々の代表として神の前に立ちました。神に仕える事柄について人々に代わるものとしてというふうに書かれています。神に仕える事柄、この神に仕える事柄っていうのは、感謝の捧げ物と罪のための生贄を捧げることです。人々のために感謝の捧げ物、そして罪のための生贄を捧げることが大祭司の主な務めでした、仕事でした。感謝の捧げ物と罪のための生贄を捧げること、これが大祭司の務めでした。で、旧約時代の人々は神の前に近づくことは誰にでもできることではなかったわけですね。大祭司だけが年に一度だけ神の臨在される至聖所に入って近づくことができたわけです。3節にあるように、彼自身も罪があったわけで、人間ですから当然ですね。で、人々の罪のための生贄をするわけですが、自分自身も罪があるので、まず自分の罪のための生贄、犠牲が必要だったということ。その後で人々の罪のための生贄を捧げて、その血を携えて至聖所に入り、贖いの蓋にかけて、振りかけて、その罪の贖いをしたのが、この古い契約、初めの契約、旧約における罪の許しの方法でした。ですから大祭司の第一の条件、資格は 人間でなければならない。人々の代表として神の前に出る。人間でなければならなかったということ。で、第二の大祭司の資格は、神によって任命を受けた人でなければなりませんでした。第一は人間であり、そしてその人間であるわけですが、誰でもなれたわけではなく、神によって任命を受けた。一節に大祭司は皆任命を受けたのですと書かれています。誰によって任命されたんですか。人ではなく、神によってですね。大祭司は神によって選ばれなければならなかった。四節見ると同じようなことが書かれてますね。また誰でも、この名誉は、この名誉っていうのは大祭司となる名誉っていうことです。この名誉は、大祭司になる名誉は自分で得るのではなく、アロンのように神に召されて受けるのですと書かれてます。大祭司は自分の意思とか努力によってなれるものではありませんでした。また人々によって選ばれるものでも、選挙によるわけでもなく、そして職業として選べる類のものでもなかったっていうこと。大祭司は皆アロンのように神に召されて、神が選んで神が任命して受けるっていうことですね。このアロンっていうのは初代の大祭司でしたから、神によって召された人でした。後で開いてください。出エジプト記の28章の一節にこう書かれてます。神様がモーセに告げて仰せられるんですね。あなたはイスラエル人の中からあなたの兄弟アロン。アロンはモーセの兄でした。神様はイスラエル人の中から、人々の中からあなたの兄弟アロンとその子、すなわちアロンとその子のナダブとアビフ、エルアザルとイタマルをあなたのそばに近づけ、祭司として私に仕えさせよう。このように神様が任命してアロンを大祭司として召し、そしてその子供たちが祭司として主に仕えました。で、アロンの死後はその子エルアザルによって継承されて、この大祭司となるのはこのアロン家系の者たちしか大祭司として任命されなかったわけです。また祭司として使えるのはレビ族の生まれでなければならなかったわけです。レビ族が何なのか。イスラエルは十二部族ありました。アブラハムが始祖で、そしてイサクがいて、そのイサクに十二名の息子たちがいて、その息子たちから、部族、それが民族になっていくわけで、祭司のこの系列というか、祭司の系統といいますか、祭司になれるのはこのレビから生まれた者たち、レビ族の者では出なければならないというのが神様の定めだった。そして大祭司となるのはこのアロンの家の者でなければならなかった。それ以外は祭司になれなかったわけです。このように大祭司は皆神によって任命を受けた人でならなければなりませんでした。第一に大祭司の資格は人であり、人々の中から神によって選ばれる。これが第二だった。第三の資格は人々の弱さを思いやることができる人でなければならなかった。これが大祭司の第三の資格でした。二節にあるようにこう書かれてますね。彼は自分自身も弱さを身にまとっているので、無知な迷っている人々を思いやることができるのです。こう無知な人とは神についてよく知らない、罪についてよく知らない、知識がない、いわゆる知識がない無知ということですね。そして迷っている人々とはその真理を知らないので迷っている。それはちょうど羊のようであると聖書は書かれています。イザヤ書の方には人々は皆羊のようにさまよいと書かれています。羊のように迷っている、おのおの自分勝手な道に向かっていった。イザヤ書の53の6節にはそのように書かれています。人は皆自分の罪の性質のゆえに迷ってます。誤って罪を犯してしまう弱さがあるわけです。祭司は人間でした。 彼も弱さがありました。自分にも弱さがあるので、その弱さのある人たちを理解することができるわけですね。弱いことがどういうことなのか体験的に分かるわけですよ。だから人々を裁くのではなく、かわいそうに哀れんで理解をして思いやることができるわけです。そして神様の前に取りなすわけですね。神様ごめんなさい、この人の罪を許してください。そして神様が定めた方法に従ってこの人に罰を与えないで、代わりに罪の許しのために神様が定めた方法、犠牲によって、動物が犠牲になったわけで、その犯した人のために罪の贖いをしたわけです。このように大祭司の資格は3つ。第一に人間であること、第二に神によって任命を受けた人、第三に人々のを思いやることができる人でなければならない、この3つが大祭司としての資格であったわけです。そしてこの大祭司の中心的な仕事は人々の罪のための生贄を捧げることでした。神様はその流された血を見て彼らの罪を許されました。これが神様がお定めになった初めの契約、神様が与えた契約、初めのもの、いわゆる旧約です。私たちは旧約聖書と呼んでますけど、初めの契約のことが書かれている。旧約においての人々を許す方法、それが今言った内容だったわけですね。しかしそれは完全なものではなかったわけですよ。完全なものが、本物が来るまでの、いわゆるこういうふうにしたら許されるんですよ、この資格教材を神様は旧約においては与えているわけです。ちょうど子供たちに教えるときに言葉で教えるよりも絵を見せて教えた方が早いですね。で、教会学校で、教師たちが熱心に毎週教えているわけですが、いろんな教え方をみんなそれぞれユニークに教えていて、ある教師は大きな画用紙に聖書を一緒に読みながら、ペテロさんがいましたったらみんなにペテロさんを書かすわけですね。そして船に乗りましたと船を書いていく。で、嵐が来ましたと嵐を書いて、そのように言葉だけではなくして絵を描きながら、ちっちゃい子供たちにはこうなんだよ。で、そうすると、本人たちは理解がどんどん進むわけです。で、そのように初めの契約においては神様は分かりやすくご自分の民に本物が来るまでに資格教材を与えたわけです。どうしたら罪が許されるのか、清い神の前に誰も近づけない、近づく方法を神様は、幕屋はこのように作りなさい、そして入ってくる時にはただでは入ってこれないよ、罪の許しが必要なんだ、動物の生贄が捧げられて、でみんながバーッと入ってくるのではなくして、私が定めた人が入ってきなさい、代表として、で、罪の清めがなされて、手足が現れて、聖女があって、そしてその垂れ幕の仕切りの向こう側には祭司でも入れなくて、たった一人の人が、大祭司が、神が選んだ人が入っていく。これが初めの契約のものであり、でもそれは不完全だったんですね。完全なものが来るまでの資格教材であったわけです。なぜ不完全だったのか、これ大祭司がまず人だったからですよ。完全な人はいないわけで、だから仲介をするものが不完全でした。そして捧げ物をする動物も不完全ですよね。そこで神はさらに優れた、この初めの契約よりもはるかに優れた新しい契約をお与えになるわけです。その新しい契約は神の御子、神の子羊、イエス・キリストによって十字架の上で成就したわけです。さあ、なぜ著者はここで大祭司の資格について述べているのか。それは彼らの中にイエス様は大祭司、祭司としての資格があるのかな。疑問を持つ人たちがいたわけですよね。で、この最初の読者の人たちにとってまだこの神殿があった時代なんです。神殿は紀元70年にローマ兵によっ って崩壊されます。まだこの手紙が書かれる頃にはエルサレムの神殿があって、この旧約に従って大祭司が見える形でいて、そして人々は罪を犯すとごめんなさいって言って動物を持って行って、祭司たちがそれをほふっていく。で、年に一度大祭司がそれをほふって罪のための許しのための動物の生贄を捧げていた。で、イエス・キリストを信じないユダヤ人たちはこの初めの契約、旧約の方法に従って儀式を行っていたわけですが、先ほど述べたように初めの契約、旧約を与えた方は神で、この同じ神によって新しい契約が与えられたわけです。新しい契約は初めの契約、旧約よりも優れたもので、旧約では動物の血によって人々の罪が一時的に許されました。でも何度も何度も毎日毎日それをしなければいけなかったわけです。完全には取り除かれてない、神の前の。しかし新しい契約では完全な方が来られて、その完全な方の血によって、血は命を象徴するわけで、その命の犠牲によって人々の罪が一時的ではなく永遠に許されるというものなんです。これが神の与えた新しい契約なんです。古い契約では動物によって一時的に許される。でもそれは新しい契約が来るまでであって、新しい契約は完全な神の子、罪のない方、イエス様の十字架の血によって、その犠牲によってあなたの罪が永遠に許されるというものなんです。イエス・キリストは何のため十字架かかったんですか？私たちの罪のために死なれたと聖書は教えています。血が流されました、葬られました。そして聖書の示す通りに3日目に死人の中よりよみがえられたわけです。このキリストを信じる者は誰でも救われるというのが神の福音。福音というのは良い知らせという意味なんです。ところがこのユダヤ人の中にはこの良い知らせを聞いて、福音を聞いたにもかかわらず、もう毎日のように旧約のこのシステムに従って生贄が捧げられているわけですね。彼らもその中でずっと生きてきたわけです。良い知らせを聞いた、もうそのようなことをしなくてもさらに良いものが与えられた。でも見えるものに引きずられていくっていうか、生贄を捧げなければならない、その儀式に戻ろうとする人たちがいたわけです。イエス様は偉大な大祭司なのに、そのことにも疑問を持つ人たちがいたわけです。そこで著者はイエス様は大祭司としてふさわしい資格を持っているんだよ、どの大祭司よりもさらに優れたお方であるということを、次の5節から、そうですね、10節まで証明していくわけですね。こう書かれています。同様に5節、キリストも大祭司となる栄誉を自分で得られたのではなく、彼にあなたは私の子、今日私があなたを産んだと言われた方がそれをお与えになったのです。別の箇所でこうも言われます。あなたは常しえにメルキゼデクの位に等しい祭司である。キリストは人としてこの世に来られたとき、自分を死から救うことのできる方に向かって、大きな叫び声と涙と思って祈りと願いを捧げ、そしてその経験のゆえに聞き入れられました。8節から10節一緒に朗読しましょうか。8節どうぞ。はい。キリストは御子であられるのに、王家になった多くの苦しみによって従順を学び、完全なものとされ、彼に従うすべての人々に対して常しえの救いを与えるものとなり、神によってメルキゼデクの位に等しい大祭司と唱えられたのです。ここで著者はイエス様は大祭司の3つの資格をすべて満たしていることを証明しています。3つの資格は何でした？まず人間でなければならなかった。 そして神によって任命を受けた人でなければなりませんでした。さらに人々を思いやることができなければならなかった。五節でまずイエス様が神によって任命されたお方であることが証明されています、これは大祭司と資格のこの2番目の説明でしたね。先ほどのそこから先に説明をしているわけですね。で、4節見るとアロンは自分で大祭司の名誉ある地位に就いたのではなく神に召されたって書かれています。自分でなったのではなく神が召したっていう、同様にという五節、同様にイエス様も大祭司となる栄誉を自分で得られたのではないという、誰によって得たんですか。神によってという、神によって。で、著者はここで詩編の2編の7節を引用して証明しているんですね。この鍵括弧がそうなんですね。彼にって言って、あなたは私の子、今日私があなたを産んだ。神がキリストのことを、救い主のことを、メシアのことを、イエス様のことを私の子と呼んでいるわけです。メシアはキリストは、救い主は神の子だっていう、イエス様は神の子であるということです。神がキリストに大祭司となる栄誉をお与えになったって、私があなたを産んだっていうのは、こう肉体の誕生のことではなく、復活について述べていることです。コロサイの1章の18節にはこう書かれているんですね。御子は初めであり、死者の中から最初に生まれた方です。御子は初めであり、死者の中から最初に生まれた方です。こうしてご自身が全てのことにおいて第一のものとなられたのですと、コロサイの1の18には書かれています。このようにキリストは死からの復活において最初に生まれたお方なんです。第一となられた方、初王となられた方。初王が良ければ全て良いわけで、それに従っていくわけで、キリストが最初に復活したということは、キリストにつく者、キリストに従う者は皆同じように復活されるわけ、するわけです。そして死人の中からの復活によって、イエス様は神の御子であることが証明されました。もし死んだままであれば、私たち同じ人間であっただけなんですよ。偉大な教えをして奇跡をしただけであり、死んでそのままであれば、死の罪の支払う報酬は死であると書かれている通りにそのままなんですけど、しかし罪がないわけですから、死の中に閉じ込めることはなかったわけで、復活によって神の御子であることが証明されたわけです。最初の大祭司アロンをはじめ、このアロンの家系、アロンの系統の大祭司は皆人間でした。人間ですから当然不完全ですね。人間ですから当然罪があったわけです。しかし私たちの大祭司イエス様は誰ですか。イエス様は神の御子であるということです。神の御子というのは神と同じということです。同等なる方、父なる神と同等なる方。神の御子ですから当然完全なお方です。完全な方ですから罪がありません。何によってそれが分かるんですか。復活によってそれが証明されたということ。このようにイエス様はアロン系統のどの大祭司よりも優れたお方であることがよくわかりますね。でもユダヤ人たちにとって一つの疑問が湧いてくるわけですよね。というのは、先ほど説明したように大祭司は皆アロンの家から出るものでなければ大祭司になれなかったわけです。祭司は皆レビ族であった。十二部族の中のレビ族の生まれでなければならなかった。もうこの読者のユダヤ人たち、そのこと当たり前のこととして知っているわけです。私たちはそういう知識なかったわけです。イエス様はどこの出でした。 レビ族ではなかったわけですよね。彼らそれ知ってるわけですよ。レビ族から私たちの罪を贖うための祭司たちが出て、そしてアロン家のものでなければ大祭司になれないのに、どうしてイエス・キリストは祭司なんですか？どうしてイエス・キリストはアロンよりも優れてて、どうしてイエス様が偉大な大祭司と言えるんですか？イエス様はレビ族じゃないじゃないですか。何族でした？ユダ族だったんです。イエス様、そうなると祭司として、そして大祭司としての資格がないのではないか。ね、面白いですね。そのような疑問が出てくる。そこでですね、著者は次の6節で詩編のこれ110編の4節を引用しているんですね。イエス様がアロンよりも、そのアロン系統のどの大祭司よりも優れた方であることを証明している。6節ご覧ください。別の箇所でっていうのは詩編の110編の4節なんです。後で開いてみてくださいね。詩編の110編の4節でこうも言われます。あなたは救い主はキリストはメシアは、とこしえにメルキゼデクの位に等しい祭司であるっていう。このメルキゼデクっていうのは誰なのか、7章の方でそのことを詳しく、まあ、説明していくんですね。まあその時に譲りたいと思いますけれども、まあ、少しだけ予告というか少し説明をだけ先にしておきたいんですけれども、実はこのメルキゼデクはアロンよりも先にいたんですよ。アロンはレビ族のもので、アブラハム、イスラエルの子祖です。アブラハムに神様によってイサクが与え、もう肉体的無理な状況であったわけですが、神様の約束によってイサクが与え、イサクにヤコブが与えられて、アブラハム、イサク、ヤコブに12名の息子たちが与えられるわけです。これが12部族、イスラエル12部族なんです。で、メルキゼデクは、アロンはそのレビ族の中から出てくるわけですが、メルキゼデクはそのアブラハムの時代の実を言うと大祭司なんです。先にですから、アロンよりも存在してて、アロンよりも優れた大祭司だった。不思議な人物ですけど、彼はサレムの王であったと聖書は書いてます。サレムっていうのはエルサレムの起源で、彼は王でした。そして王であるだけではなくて大祭司だったわけです。一方のアロンは王ではなく大祭司だけであったわけですね。で、また詩編、ここに書かれている通りに、メルキゼデクは、こう、鍵括弧の中、あなたは常しえの子って書かれている通り、常しえに永遠に祭司であったわけです。一方のアロンは、常しえの祭司ではなかったわけですね。彼は死んだわけですよ。死んだ後はその子供たちが祭司として、大祭司とその務めをしていくわけです。で、神はキリストに、あなたは常しえに、メルキゼデクに等しい祭司あると言ってます。すなわちキリストは常しえに王であり、常しえに大祭司であるということ。で、まあ詳しくはまた7章でこの著者は触れていきますので、今日は触りだけをお話しておきますけれども、このようにイエス様はご自分で大祭司の栄誉を得たのではなく、神によって任命されたってこと。私たちの大祭司はアロンよりも偉大な大祭司、神の御子イエス・キリストであるわけです。ところがまたまたユダヤ人たちにとって疑問が湧いてくるわけですね。神の子、神の子が大祭司だ、神によって任命された、そこはわかるわけです。ところが第一の条件は何でした？大祭司は人間でなければならなかったっていうことですね。ユダヤ人たちにとって神が人となるっていうことはとても理解できないこと、受け入れられないこと、信じられないこと。それは天と地がどこまで行っても一つにならないように、 神は神であり、私たち人間はどこまで行っても人間でしかない。人間が神になることもないし、ましてや神が私たちと同じ弱い人になってくるということは、彼らにとっては受け入れられないこと。ですから、キリストの受肉は彼らのわからない。しかし、神は、キリストはご自分を低くされて人となられたわけです。7節にこう書かれています。キリストは人としてこの世におられた時ってあります。イエス様は目に見えない真の神が人となって来られたお方です。ヨハネの福音書の1章の14節には言葉は何て書いてありますか。言葉は人となってって書かれてますよね。この言葉っていうのはイエス・キリストのこと。キリストは人となって私たちの間に住まわれたと書かれてます。私たちの間に住まわれたとは、私たちと同じようにこの人間になったと。幕屋を持ってこられた、いわゆる幕屋というテントで一時的なもので、私たちの肉体はこれは永遠に続くものではなく、テントのようなものでこの地上だけのものなんです。テントがあるということは家があるわけで、永遠の住まい、私たちは永遠に生きる、そのような復活の体、新しい体を神は備えておられるわけで、イエス様は私たち同じように永遠なる方が触れるようにして人となって来られたわけで、何のためにじゃあ人となって来られたのか。それが第一の条件を満たすためですね。大祭司は何でした？人とならなければならなかった。人でなければならなかった。イエス様は私たちの大祭司となるために人となられたっていう。もし人とならなければ大祭司となることはできませんでした。そして人とならなければ私たちの弱さも理解することはできないわけです。それで最後の資格ですね、第三の資格は、大祭司は人々の弱さを思いやることができるということ。イエス様が人となられたのは私たちの大祭司となるためであり、人となるということは私たちと同じように弱さを持つ、肉体の弱さ、人がどういうものであるか、その弱さに同情できるためなんですね。前回学んだ4章の15節ちょっと見てください。私たちの大祭司はって書かれてます。私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、全ての点で私たちと同じように試みに遭われたのですと書かれてます。そして先ほど読んだ5章の7節においては、キリストは人としてこの世に来られおられた時、自分を死から救うことのできる方に向かって、父なる神に向かって大きな叫び声と涙と思って祈りと願いを捧げたと書かれています。イエス様は大きな叫び声を上げて祈られました。またイエス様は涙を持って祈られました。私たちも叫びたいこと、涙を流したいこと、辛くて辛くて悲しくて悲しくて、それがあるわけで、イエス様は私たち同じようになられた。悲しみがどういうものであるか、苦しみがどういうものであるか、痛みがどういうものであるか、恐ろしさがどういうものであるか、イエス様は肌で感じ、心でしっかりと受け止めることができる方なんです。その究極がゲッセマネの園でしたよね。イエス様は苦しみもだえて切に祈られました。汗が血の雫のように地に落ちたとルカの福音書の 22-44 節には書かれています。そして私は悲しみのあまり死ぬほどですと言われるほど心は悲しみに打ちひしがれたのがゲッセマネの園でした。 自分を死から救うことのできる、復活させることができる父なる神に向かって祈られました。その祈りは聞かれ、死人の中からよみがえられて神の御子であることがはっきりと証明されたわけです。八節にはキリストは御子であられるのに、お受けになった多くの苦しみによって従順を学んだと書かれています。イエス様は神の子ですから、苦しみを経験する必要はなかったわけですね。神には苦しみはないわけです。悲しみないわけです。涙もないわけです。罪がないわけですから、私たちが味わうようなそういう感覚っていうのはないわけですよ。誘惑もないわけで。罪がないわけですから死を味わうことも必要なかったわけです。それは人間だけが味わうもの。罪の結果。しかし、私たちの大祭司となるためにイエス様は人となられたわけですよね。そして私たちの弱さを理解するために多くの苦しみを実際に経験なさったわけです。多くの苦しみによって従順を学んで完全なものとされたと書かれてますが、この完全なものとされたっていうのは大祭司として完全に資格があることが証明されたという意味です。ですからイエス様は私たちの弱さを思いやることができるわけですね。そして今ご自分に従う全ての人に対して常しえに救いをお与えになることができる方、この方が私たちの救い主大祭司イエス・キリストであるということ。イエス様は父なる神の御心に従順で十字架の死に至るまで従われました。大祭司の一番の務めは何でした？人々の罪のための生贄を捧げることでしたよね。アロンは民のためにそれをしたわけですが、彼自身も罪があったわけで、旧約聖書ではアロンも自分のためにまずそれをしなければ神の前に近づけない。だから彼はまず自分のために神様ごめんなさい、罪のための生贄を捧げて、それから人々の民のために罪のための捧げ物を彼はしなければならなかった。しかしイエス様はどうでした？イエス様は神の子、罪がない方ですから、自分のためには罪のための捧げ物をする必要はなかったわけです。何のために捧げたんですか？民のためです。全ての人のため。それが十字架ですね。十字架は全ての人の罪のため、全ての時代の、全ての民族の、全ての国々の人のためにキリストはご自分の命をお捧げになったわけです。しかしこの方には罪がないので、神はこの方を死人の中からよみがえらせ、もろもろの天を通られて神の右に着座されたわけです。最後にエペソの一章を読んで終わりたいと思います。右側開いていただいているといただくとエペソの手紙が出てきます。エペソの一章をお開きください。私の聖書では一章の20節374ページです。一章の20節にはこう書かれています。一緒に朗読しましょうか。20節21節ご一緒にどうぞ、はい、神はその全能の力をキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中からよみがえらせ、天上においてご自分の右の座につかせて、すべての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世ばかりでなく次に来る世においても唱えられる全ての名の上に高く置かれました。このようにキリストは十字架にかかりよみがえられて天に帰られた。 天の聖所に入られて神の右に着座されて全てを支配しておられるお方、この方が私たちの大祭司イエス様なんですね。旧約では大祭司が動物の血を携えて地上の幕屋である神の臨在される聖所の中に入っていって人々の罪のための贖いをしました。しかし新しい契約では神の子羊イエス・キリストが私たちの罪のためにご自分の血によってただ一度十字架で私たちの罪の贖いを成し遂げて天の聖所に入って永遠の贖いを成し遂げてくださったわけ。この方によってあなたのすべての罪は許されました。これが聖書の良い知らせなんです。ですからこのキリストを信じた者、キリストに従う人々、すべての人に対して、ある国の人たちだけではなくして、すべての人に対して常しえの救いを与えることができるという。イエス様が天の聖所に入られたわけですから、私たちはこの方に従って歩んでいるわけで、この方が住むところに私たちも住めるようになるわけです。この方が私たちに常しえの救いを与えることができるわけです。さあ今日の箇所でイエス様は大祭司としてふさわしい資格を持っていることをこの著者は証明しました。大祭司はまず第一に人間でなければなりませんでした。第二に大祭司は神によって任命を受けた人でなければなりませんでした。最後に大祭司は人々を思いやることができなければなりませんでした。イエス様はこの三つの資格を十分に満たした方でした。それ以上にメルキゼデクに等しいくらいの大祭司でした。このことについては7章で詳しく教えています。すなわちイエス様は常しえに王であり、常しえの大祭司であるということです。アロンよりも、アロン系統のどの大祭司よりも偉大な大祭司、この方が私たちの大祭司イエス・キリストであるということですね。この方は自分でその地位を得たのではなく、神によって任命され、そして私たちと同じ人間になられたので、あなたの私の弱さをよく理解し同情し、いや誰も私の苦しみなんか悲しみなんか知らない、私たちはそのように思うわけですが、イエス様は全ての人の弱さを理解して思いやることができる方であるということ。そして思いやるだけではなく、助けることができるということ。かわいそうに同情だけでは何も助けにならないわけで、イエス・キリストは私たちをそこから助けることができる。救い出すことができる。これが私たちの大祭司イエス・キリスト。ですから、折にかなった助けを受けるために、そして祝福を受けるために大胆に何でした？恵みの座に近づこうではありませんか。そのように著者は前回の4章の最後に進めているわけですよね。どれだけ私たちの偉大、大祭司が偉大であるか。もはや私たち自分の力で生きるのではなく、この方に信頼していつでもどこでもこの方に助けを求めて恵みの座に近づける、これが恵みの時代に生きている私たちクリスチャンの特権なんですね。私たちは自分の弱さを誇ってこの方から助けを受けて、そしてこの方によって強められて日々前進していきましょう。お祈りします。天の父なる神様、私たちの弱さをすべて知っておられるのが私たちの大祭司イエス・キリストであることを感謝します。それで私たちは自分の弱さを誇ります。なぜならあなたの恵みは私たちの弱さのうちに完全に十分に現れてくださるからです。 あなたに今週も信頼をして歩みます。主がどうぞ一人一人を守り導いてください。祝福をさらに増し加えてください。主に感謝し、私たちの救い主大祭司であるイエス・キリストの御名によって心合わせをお祈りします。アーメン。